おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダーレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、恵比寿内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。今週のゲストは富山市花園町で居酒屋ダイナーツバメ食堂を経営されておられますハンサムウーマン、富山のゴッドマザー石川美恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうね
ゴッドマザーって何ですかね
お姉様っていう感じで、もう僕よりも全然お若いですけども、
いやもうだいぶババア。
いやいや、そんなことないです、そんなことないですよ。もうねお綺麗で相変わらず、
いやとんでもないです、もう
本当に。はい、ツバメ食堂さんといってね、前は曽川にね、
そうです
ございましたもんね、
はい、アーケードの中で、
ね、
約10年ぐらいは、
ね、
やってました
。はい、もうその当時から人気で、僕たちの間みんな知ってて、美恵子さんに会いに行かんな、
ありがとうございます
言って、はい、美恵子さん何でも知っとるし、
いや何でも知らないです
って何でもね、音楽関係からいろんなカルチャーの方とかね、
あそうです ね、
はい、いろんな交流、
結構やっぱ街中だったんで打ち上げとかも、
ありましたね、うん、はい、そうですよね。今そこから花園の方に移られたということで、はい、何かお店忙しすぎてみたいな、
いやそんなんでもなく、自分がだんだん年取ってきて、
うん、
その時で40代後半だったんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、で実際私があと10年総合でやれるかなって思ったら、やっぱ自信なかったんで、でなんかやっぱだんだん若い人たちもお店出されるようになってきとったし、はい、はい、ちょうど家の敷地内でやりたいなと私思っとって、
はい、
ずっとで、はい、家の横に建ててしまいました
そうなんですね。
そうです。
ご自宅も新築みたいな感じ。
家はもともと 5,6 年前に建てたんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、立て直しみたいな感じで、
はい、でお店をそこに併設されるみたいな。
そうですそうです。
ああ、はい、そうなんですね。
そうなんです。
あそこはあ
借金だらけで、
いや
店に来てください皆さん。
ぜひぜひね、あの通りから看板
見えたんですけど、今
まあ今なんか立ちましたね、
アパート建ってしまって、
あそう
なんです、ね、見えんくなったんです。
有沢線から、
あそうです、有沢線からすごい見えとったんです。
富山市に向かうと左にあの何本目かな、2個目3個目ぐらいの
信号かな。そうですね、山室の方から有沢橋の方に向かう途中のところになるんですけど、うんうん
ね、第一交渉
か。あ、そうです、第一交渉のちょっと入ってシュッと曲がったようなところです。
そうですね、入ってシュッとね、はい、店の雰囲気もすごく良くてですね、あの考えられてああいう雰囲気、
あれはまあもともと曽我の時も店内ウッドな感じでやっとって、こういう雰囲気は残してやりたいっていうので、うん、オリスさんっていう会社でやってもらったんですけど、
はい、
でいろいろ話して、ああいう感じに
床もコンクリート打ちっぱなしみたいな、
あそうですね、土間で、
ね、はい、いい感じで
掃除もしやすいですし、
掃除しやすいですね、はい、まあなんかすごくねお料理も美味しいですし、
ありがとうございます、
ね、本当に皆さんね、若い方からね、いろんなご近所の方から、
ああそうです ね今、うん、なんかやっぱこっちに来た方が若い方が増えました、
はい、ああそうなんですか、
なんか
へえ、うん、なんでしょうか、
なんでなんか、
あでも噂が広まったりとか、あの美恵子さんおるみたいな、
いや私のことは全く知らないですよ、本当に派手なババおるなぐらいだと思いますけど派手なおばちゃんやっとるなみたいな感じだと思います。
いやそんなことないですよ、うん、あのもともとそのお店がなんかロックっぽいじゃないですか。
あ、はい、
ご本人のご趣味、
趣味です全くの趣味です
あ、はい、そうなんですか。そういうロックっぽいことって、ロックカルチャーみたいなことがお若い頃って、今も若いですけども、
まあ、あの今も若いんですけど、
はい、
まあもともとやっぱそういう音楽がずっと好きで、
うん、
もう聞いたりライブ行く方だったんですけど、
ええ、
巻き込まれて最近はバンドとかも、ええ、バンドね、DJ とかいろいろ
や、DJ もやっておられますよね。
いろいろやらせていただいてます、
お店の中でもなんか今
あ店の中でもイベントとかできるように、ちっちゃいステージみたいなのも最近
2階に作った。
1階なんですか？はい、2階はうちはカラオケができるようなシステムになってまして。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
すごい。
下でちょっとわーって飲んで、じゃあ2階でカラオケしようかみたいな感じの、店にしたいなと思って、
あ、そうなんですね。
要はお客さん逃がしたくないなみたいな一見でお金いっぱい落としてほしいなっていう
本当ですね、本当ですね、はい。そんな美恵子さんのそうロックカルチャーっぽいお店ね、つばめ食堂さんですけども、はい、子供の頃からそういうロック
もともとやっぱそうですね、
富山だからみたいな。
いや、富山だからっていうかちょっとやっぱ変わっとったんじゃないですかね、もともとが、はい、
そう
と思います。
そう
だ、小学校の時とかも、やっぱ音楽とか好きだったからラジオとかめっちゃ聞いてたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でなんか父親のビートルズとかああいうのとか聞いたりとかしてたんで。
あ、そうなんですか。はい、でそうビートルズが洋楽とかも聴くようになってて。
そうですね。で中学校の時はやっぱエイティーズも爆発しとった時なんで、やっぱマドンナだとかシンディ・ローパーとか
MTV の、
あ、 MTV 世代です。
デュラン・デュランとか、
そうです、そうです、
カルチャークラブとか
大好きで。
あ、そうなんですか。
もう歌詞レコード屋さんとか行って、もう週に何回も行って、新しいが出たら買えないんで、その時やっぱ、お小遣いとか少ないんで、
はい、あ、そうなんですか。
で隣のユニーでラーメン食べてみたいな感じです、スガキ屋の
そうなんだ。へえ。じゃあそしたら兄弟がいたからこれ聞きましたと。
そんなことも ないんですけど、まあいとことかが、やっぱなんかレコードとかそのアルバムとか12インチのとかすごいいっぱい持っとったんで、ちょっとこれ聞かせてとか言って聞いたりとか、小学校ぐらいからずっとしとったんですかね。私の一番初めの買ってもらったカセットテープが三原純子です。
そうなんだ。
セクシーナイトでした。
セクシーナイトこれいいって、
これ買って
って、買ってって、
あとモッズの、あれ何枚目でしたっけ、激しい雨がとか入ってるやつですね。3枚目ぐらいですか。
ハンズアップ、
ハンズアップです、今でも大好きなんですけど、
かっこいいですね、
ハンズアップと三原純子を買ってもらいました。
そうなんだ。
で小学校の時ですよね。
小学校の、
小学校の時です、多分小学校の何年生かな。
あ、もうすごいロック少女ですね。じゃあ
そんな、まあでもそういうのがなんか好きだったんじゃないですかね。
いないですよね、あんまり
クラスに。そうですかね。いや、そんなことないと思いますよ。わかんないですけど。わかんないです。話したことないです。
あ、そうなん、話したことないんだ、
その時は。
でもそれが中学校ぐらい行ったらどんどんそういう友達も増えてきたりとか。
そうですね、中学校の時はまあ、洋楽とかにハマって、やっぱ友達もそういうのが好きだったりとか、昨日の MTV 見たみたいな、あのプロモーションかっこいいよねみたいな、
そうなんですか。
ですね、確か、で当時やっぱ先輩からブラックキャッツとかそういうカセットテープとかも回ってきてたんで、そういうのも聞いたりとか。
あの洋楽世代の人たちが、まあ、ロカビリーみたいなものを聞くと何これみたいな感じなんです。
そうでしたよね、初めやっぱなんかちょっとショッキングというか。でも映画とかも結構好きだったんで、昔若い時とかも、
若いですけど
だからあのストリートオブファイアとか あの辺大好きで、本当にああいう、あとなんか、クライベイビーとかで、あれは高校ぐらいですかね。
クライベイビー高校ぐらいですね、ジョニーデップ。
そうそう、ね、あの時とかもなんかあのクライベイビーとかまた DVD 買い直して見てましたもん、なんか。
ああ、そうなんですか。はい、ああ、かっこいいですね。あのトレーシーローズが出て
たり。そう、トレーシーローズ最高ですよ。
ねえ、あとジェームス・イントベルトですね、歌ってる。
ああ、そうですね。
ねえ、あれもかっこいいです。
かっこいいです。
ねえ、あ、そうしたらあんま違和感なく。
そうですね、違和感なく。
ああいうロカビリー的な。
そうですね、バックトゥーザフューチャーにも出てたじゃないですかね。ああ、ブライアンとか。
ああ、出てますね。ラバンバとか。
ああ、そうです。映画とかそういう、ああいうのがやっぱなんかちょっと カルチャー的にあれだったじゃないですかね、
うん、ちょうどその音楽と映像のカルチャーがその MTV 的な感じで映画にもこう影響があったんですね、
うん、
でラバンバだとリッチバレンスだけど友達でエディー・コクランです、で
そう
ブライアン・セッツァーさんが
とか出てきたりとか、
あれが、うん、あの一瞬だけでめちゃめちゃかっこいいですけど、
やっぱすごい印象残ってました。
そうね、やっぱそこ大きいですね。あ、そうか、 MTV の時にストレイキャッツとか流行りましたね。
流行りました、
あのセクシー&セブンティーンとか、
あとなんか富山の番組でもなんかそういう夜中にやってたやつ、うん、ありましたよね、
テレビ番組で、はい、
あんなんとかもよく見てましたもんな。
あ、プロモ流れたりとかする
です、ね、そうです、プロモーション流れたりとかするやつとか、
ありましたね、
うん、
でその後なんかパンクっぽいものも出てきますもんね。
ああ、パンクとかも、うん、
そんなも聞かれる。
あ、聞いてました。私中学校の時に、中学校かな、ラフィンとか、
ラフィンノーズ、
ラフィンとか、あとウィラードとか、
ウィラード、
宇宙天とか、
宇宙天、
あの辺とかもすごい好きで聞いてました。
あ、そうなんだ。
宝島大好きだったんですよ、結局。宝島が好きで。
そうなんですか。
そうだと思います。
はあ、うん、宝島世代。
宝島世代。
宝島ってちっちゃい時と大きくなる時。
あ、大きくなってからですかね。
大きくなる頃に、うん、確かキャプテンレーベルっていうのができて、
はいはい、
その時に宇宙天とウィラードが出るんですよね。
そうです、そうです。
でその前がプライベートさんが、
あ、そうですね、プライベートさんとかですよね。
そうそうそう、信原さん、この間信原さんとお会いしてその話ずっとしてたんですよ。
あ、そうですね、
のキャプテンのこういう話が来てこんなんですよみたいな言われて、
面白いですね、
で僕もその世代で、うん、キャプテンレーベルができましたって言って新宿の駅前で、ね、ライブあったんですよ、はい、ウィラードとかの、で僕も新宿駅前でアルタ前ですね。
アルタ前で、
うん、アルタ前って言っても狭いじゃないですか、そこ。
あ、確かにそうですね、
あんなとこでステージ組んで、
すごいですね、
うん、
東京はなんかゲリラライブとかあるから、
あります
ね、面白いですよね、
ラフィーノーズとかもそのシート配ってたりとかしてましたよ。
そうなんですね、
だからパンクの頃ってスターリンさん、ミチロさんあって、ミチロさんのところでウィラードのジュンさんギター弾いてて、でウィラードが出てみたいな、で流れがなってラフィンが大きくなってみたいなね感じ。じゃあそのダイレクトな世代なんです
か。そうですね、うん、あとプルハーツとかね。
あ、そうですね、プルハーツって90年代前ですもんね。
前じゃなかったかな、私多分中学校じゃないですかね、高校か、ちょっとごっちゃなったんがですけどね、
うんうんうん、
その辺なんかすっごいなんか何でも火取ったような時なんで、
そうなんですね、うん、
でジャンル問わずで何でも弾いてました、
うん、もうでもその頃になると高校生ぐらいになっておられるんですね、
うん、そうですね、高校の時もライブばっかり行ってましたね、なんか。
あ、そうなんですか、
はあ、なんか当時で、まあ、
X
まだジャパンになる前とか、X とか、あとブルーハーツ、あと筋肉少女隊とか、
ああ筋少、
も行ったし、でも A ちゃんとかも行ってたんですよ。
ああ、そうなんか、その頃になったらもうなんか将来こんなことしようかなとかあったんですか。なんか
就職して車買おうと、
うん、あ、車
あ、そうです、うん、
車好き。
私工業だったんですよ、高校が、
うんうん、はあ、そう
で、
は
い、とりあえず、まあ、就職して、
はい、
車乗りたいから車の免許取って車買おうかなぐらい、でもう漠然とただ普通に働いて、全くそういうのではなく、
うん、
まあ、楽しくないからなんか音楽ガンガンにかけて車の中で弾いたりとか、会社つまらんみたいな会社つまらんからライブ行きたいなとか。
ああ、そうなんだ、
まあそれはその時の会社も楽しかったんですけど、うん、いろんな人に会えたし、
うん、でお店やろうっていう、
もう若い時は全然
ないんです。
ないですね、
でずっとその後に、
そうですね、
お店やろうかなみたいな、なんかきっかけみたいなのあるんですか。
きっかけは若い時ずっと、私20歳ぐらいから車業界におったんですよ、
10年くら
い、はい、でずっと車の仕事ばっかしてたんですけど、一番最後に行った車屋さんが倒産っていうか、そんな感じになって、うんうんうん、でどうしようかなみたいな でその間ちょこちょこ飲食店のバイトとかは、うん、昼働いて夜バイトしてみたいな感じで生活してたりしてたんで、でなんかたまたま知り合いのとこで人おらんからやってくれよみたいな感じで本格的にやったのが30ちょいぐらい
あそうなんですか、
うん、それまでずっとなんか週に何回とかのバイトとかで、まあ、飲み屋も行ったし居酒屋も行ったし、うん、なんかイタリアンとかもなんかいろいろ行ったんですけど、
うん、車屋さんだったら知らなかった
です。そうなんです、車業界長かったんです。
へー、あ
ーだ名義変更とか車検とかも全部やってましたよ。
あそうだ、車がお好きでそういう業界入ったんです。
そうなんですかね、やっぱ若い時車屋さんで働きたいなみたいな感じのあって、で中古車業界なんですけど、
セールスしてたんですか。
セールスもやってました。
へ、うん、当時おられないですか。
いなかったです、女の営業は。そうですよね、はじめジムで入ったんですけど、社長にお前営業やれとか言われて、と思ったけど、まあ、なんかやってみっかなと思って、うん、やってみて、まあ、結構性格がきついので私だからいやいや、まあ、男の中で女一人でも何クソこいつに負けるかみたいな、うん、感じで、本当きつかった。今もきついですけど、もっと昔きつかったんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
で車を売って売られて。
そうです。
車で大変ですよね、中古車屋さん。
まあそうですよね、まあ、一応ノルマじゃないですけども、
うん、で意外に車屋さんって儲かってる風に見えてそんなに粗利少ないじゃないですか。
なかなか
ねえ、
うん、
あれでもさ、中古車屋さんの話ちょっと長くなりますけど、店頭にさすごい並べる店あるじゃないですか、
はいはいはい、
だってあれ1台、まあ、100万だとして少なくても30台とか見たらすごい金額になって。
そうだからみんなやっぱその運転資金がやっぱすごいかかりますよね。
大変ですよね、うん、
まあ、在庫持ってなくってそのネットとかでっていうのが多分一番、うん、
あリスク少ないですよね、
うん、リスク少ないとは思いますけどね、
うん、今でもまだやってないですね、そういうのがやっぱり店頭にないと。
やっぱ富山は結構、富山っていうか、まあ、全国的にだと思いますけど、うん、やっぱ、まあ、展示車ってやっぱ、うん、南部っていうのもあると思いますね。
あ、そうですよね、
と思います。
そこ行かないと選択肢がね、うん、大きくないと選ぶ側もそうですし、うん、売るセールスの方もね、
なんか漠然とこれ欲しいって言って買いに行く人もいっぱいおると思うんですけど、
うん、
いやそろそろ車乗り換えようかな、何にしようかなって言ってやっぱ行く人もいっぱいいますからね、うん、
なんかその時になんかノウハウとか覚えられました、
ノウハウ、
これこうやったら売りやすいとか。
まあでも結構なんか私3箇所ぐらい行ったんですかね、
うんうん、
中古車屋さん、
ほうほう、
で、まあ、一番初めはなんかちょっと徳田自動車っていう今
あ、はいはい、
ないんですけど、徳田で5、6年おったんですかね、でその後に違うとこ行って最後ガリバ
ー
行ったんですよ、
うん、
でガリバーはやっぱなんていうんですか、その全国チェーンで組織的にはすっかりしたとこで、もう入ったらすぐ2週間ぐらいなんか軟禁状態 の, あの研修があるんですよ本当に、
はい、
でもう寮とそのガリバ の, その研修所の往復しかないような、
うん、うん、
でも朝からずっと夜の何時までずっとビデオ見せられたりと か, なんか社訓ずっと言わされたりとか、
あ、うん、そうなんですね。
です、
車買おうかなと思って買い替えようかなと思ってお客さん行っても自分これ欲しいと思っとっても実際に物見ると違ってて、
うん、違ったりとか、
そうしたらセールスの方選択肢をこういろいろ広げてくれるじゃないですか、うん、上手な方だったらお客さんパッと車乗ってこられたら、その車うちで買い取らさせてもらえませんかみたいな、
あ、
先に言っちゃうんですよね、うん、
そういう人もおられます
ね。そしたら買わなきゃいけないくなってみたいな。
そうですよ。
で先に買うっていうのを店の方からアプローチするっていうのね、言ったら
欲しいですねみたいな、
ね、そんなとかもあったり、ね、
あります
ね、なんかいろいろ勉強になるなと思って、
ね、何年間かやっぱ営業をさせてもらっとって、 勉強になりました。すごい。
そうですよね、うん、
生きていく上で、
だからそのいろんなノウハウがお店に生かされてきて
だったらいいんですけど。
いやいや、出てる。だったらもう無意識にお店に出てるんだと思いますよ。
だったらいいんですけど、まあでもちょっと私の世界観も独特じゃないですかね。
いやいや、そんなことないですよ。
で、初めはでも、うん、居酒屋やり始めの頃は、居酒屋っていう雰囲気出したいなと思って。
あ、そうなんですか。
自分のカラーをあんまり出してなかったんですけど、うん、なんていうんですか。前は札幌ビールとか使ってた、札幌ビールのポスターだとか、うん、それなんとかいろいろなんかもう居酒屋みたいな雰囲気でやりたいなと思っとったんですけど、こんなやつでも他の店と一緒だしなと思って、どうせなら自分の好きなもん飾ろうかなと思って、うん、エド・ハーディのポスター貼ってみたり、ロキン・ジェリー・ビーのポスター貼ってみたりとか、はい、いろいろするようになって、うん、でどうせなら音楽も自分の好きなものかけてやろうと思って、うん、ロカビリかけたりとか、あとなんかブルースかけたりとか、うんうん、なんかいろいろそういうような感じでやるようにしてて今に至ってますって感じです。
別にその商売だからっていう感じよりもやっぱり自分のこう生活と一緒な感じなんですね。
そうですね、結局、うん、今の仕事が一番長いので、やっぱ自分には合っとったんかなと思いますけど。
あ、そうですね、はい、あ、三重子さんらしい感じはしますね。お店は
そうですかね、
うん、お店じゃ嘘ついてこんな商売でやっとったら、うん、人ついてこないんじゃないかなと思って。
なんかまあ自分の好きな感じ で、うん、でこれが嫌なら混んでもいいわぐらいで思って今でもやってますよ。
いやいやいや、素晴らしいですよ。いやでも本当に美恵子さんらしいというか、お人柄がお店に出て
来
られて、
ああ、そうです
かね、だから皆さんやっぱりね、美恵子さんとこ行こうかなって思われると
思っていただけたらありがたいです。
いやいや本当にそれが大きいと思います。だからお店もああいうカルチャーのものが雰囲気になってて、それはなんかお客さん呼ぶためじゃなくて自分好きだから。
そうです、自分が楽しい空間じゃないと仕事がもう楽しくないしなとか思って、自分の好きなもんばっかり集めるようになってしまいました。
そうです、
はい、
いやでもそれがいいというか素晴らしいです。
それ
で、
まあ、それがやる気につながれば、自分のと思って、
それで、ね、お店も、ね、こうちゃんと大きくできたりとかすると、すごい、いや才能がすごいな。
いや、そんなことないです。でもやっぱ食べ物もお酒も自分が美味しいなとか思ったもんだけ置くようにはやっぱしとって、なんか自分があまり好きじゃないものはそこまで置いてないですね。なんか日本酒とかもやっぱなんか自分で飲んで、あ、これ美味しいからこれ置くわとかいう感じで、
やっぱりご自身が
してます。
それでもすごい誠実ですもんね。
でなんか県外行ったりとか、やっぱ飲み食べ好きなんで、
はい、
いろいろ回ってみたりとかして、はい、これ美味しいからパクろうかなとかそんな感じでメニュー増やしたりとか、してます。
あ、そうですか。はい、でもなんかそうお話をお聞きしているとどんどん分かってきました。
あ、そうですか。
なんでお店がこんな風に成り立っているのか、どうやって作られてたのか。
でも暇ですけど。
いやいやいや
暇なんでまたいっぱいお客さん来てほしいと思ってます。
はい、この放送12月9日12月16日と2回放送するんですけど、
はい、
忘年会。
あ、そう、忘年会シーズンなので、ね、ちょいちょい予約もまたポチポチと入ってるんですけど、もっとなんか埋めていただきたいので、カレンダーを、
で忘年会そこでして2階でカラオケ歌って。
あ、それも全然できますし、まあ、初めから初っ端からもなんかカラオケ宴会、
あ、そんなの、
うん、っていうコースも作ってあるんで、うん、またご相談いただければ、
はい、お料理が特に本当に美味しいというか。
あ、そうですか、ありがとうございます。
体ちょっと病気がちなもんで。
あ、そうなんですか。
脂っこいもんダメなんですよ。
あ、
だけど美恵子さんとこのもの全部脂っこくなくて。
あ、なんか一応フライヤーとかもその油の揚げたりするやつもなんか今、うん、ヘルシーな、油になるような機械入れたりとか、ちょっとまあいろいろなんか頑張ってます。
ああ、そうなんですね。
だからカラッと揚がって、なんかサクッと食べれる、
そうなんです。あの次の日にも 残らないんですよね、
う
ん、
そういうような機械とかもあって、うん、まあ、そういうの入れたりしたりもしてます、
ね、ああ、いや、うん、もうぜひね皆様ね、燕食堂さんにね、
まあ、揚げ物ばっかりじゃないんですけど、
揚げ物ばっかりじゃない、
まあ、馬刺しとか鶏刺しとかもあるんで、
何でもありますね、もういろんな美味しいものもありまして、いろんな方にね来ていただければいいと思いますし、
またよろしくお願いします、
若い世代の人
が
ね、
いやでもうちは結構自分がもう50超えてるんで、うんうん、年齢層はそんなに低くはないですけど、うん
うん、上から下まででも、
ね、まあ、結構年配の方も、ね、うん、おられますし、うん、若い人も来ていただいて、うん、まあ、年齢層は幅広く、
うん
うん
うん、そのうちね、やっぱほらどうしても音楽のライブと一緒で、あの高齢層が多くなってきたら、どんどん高齢者はあのライブ行けなくなってくるので、そんな新陳代謝が必要なので、やっぱり若い世代の方とかね、新しい世代の方とか、
そうですね、もうどんどん来ていただきたいですけどね、
いろんな方にご利用していただければと思うんですよ。はい、そんな美恵子さんの今ちょっといろんなお話聞きました。まだまだまだまだいろんなお話をですね、いろいろ深掘り、
私でよかったら、
いやいや、もう興味深い面白い話をしていただけるので、あのぜひぜひ来週もゲスト出演を何どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。じゃあ来週もよろしくお願いします、はい、お願いします。
今週のゲストは富山市花園町で居酒屋ダイナー燕食堂を経営されておられますハンサムウーマン石川美恵子さんにお越しいただきました。また来週よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。明日12月10日日曜日午後2時から射水市大門総合会館では、家族と協力して糖尿病と認知症を克服しようについて、講師は新生会富山病院糖尿病センター長健診センター長平谷和之先生です。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ、各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。